London.
He calls me selfish.
Su que ve su de cool.
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届ける番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄道一郎と
BJ です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また雨ですね。こっちはめっちゃ降ってます。はい、もうほぼずっと一日中ぐらい降ってんじゃないのかわかんないけど、結構な量が降ってますね。なんでまあ場所によって多分また線状降水帯かなんかわかんないけど、雲がかかってるところとかかかってないところで全然影響あるところとないところがあるとは思うんですが、
うん、
うん、まあ台風はね、まあ沖縄は直撃しちゃいますけど、中国とかあっちの方にそれていくのかな、
うん、
うん、なんでまあね、うん、こっちに来るわけではないんですけど、まあ雲がかかってて、まあ割と東日本も含めて札幌とかも含めてなのかな、
うん、
うん、全般的にね雨降ってるっていうことで、
うん、
うん、まあまた当分この台風の影響でね、
うん、
また雨降りの日々が続くのかなって感じなんですけどね、
うん、
うん、まあ中継の日に影響しなきゃいいんです、中継の時にね影響しなきゃいいんですけどねって感じではあるんですが、うん、ただまあ今回こっちの方では今と雷とかはないので、まあ前みたいなひどい雷とかは僕のところではまあ起こってないですね、
うん、
うん、まあこれもちょっと地域によって一応いろいろ違うとは思うんで、まあまたね何がどうなるかわかんないので、ね、気をつけてもらった方がいいかなと思いますけど、
うん、
はい、BG や鉄道さんのところでは全然降ってないですか？
全然晴れだよ。
あ、そうなんだ、やっぱり、
うん、
最近このパターンが多いな、うん、
ここ2、3週間で2日降ったかな、やっと降ってくれたかなぐらいの感じです。
あ、そんな少ないですね、
うん、しかもそれも 2,3 時間、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
うん、まあなんか 今年は、ね、静岡は、まあ、雨も来るし、日本一暑くもなるというね、いろんなもの食らってるのでまあちょっとね、それなりには気をつけたいかなと思うんですが、
うん、
はい、まあまあそんな中でね、アップルの、新イベント、新 iPhone の発表会とかね、
うん、
イベントがありましたんで、
うん、
まあね早速そこを見ていこうかなと思うんですけれど、
はい、
とりあえずまあざっくりまとめで言うと、まあ当然 iPhone16 が出て、まあラインナップはこれまでと変わってないですね。 iPhone16 プラスか、
うん、
それから iPhone16 Pro と iPhone16 Pro Max っていう形、
う
んうん、になってます。で、まあ売りのね Apple Intelligence、あれに対応っていうでことで、もう iPhone16 も16 Pro Pro Max もなんだ、まあ新しい世代の A18 に変わってますね、チップが、
うん、
で iPhone16 は A18 なんだけど、Pro と Pro Max は A18 Pro なのか、
うん、
まあまあ例えば GPU が1コア多いとか、あとはプラスアルファでちょっとした、機能が追加されているっていうのと、相変わらず、プロじゃないやつは、USB-C が USB2.0 で、
うん、
プロが、USB3.0 っていう、
うん、
これも、これまでと同じっていうパターンになってますね。うん。うん、で、16の方は、まあ、カメラのね、並びが変わって空間ビデオ撮影も可能になったんで、iPhone15 Pro、16 Pro じゃなくても標準の16で空間ビデオ撮影が、まあ、できるようになっているっていうのと、あと、カメラコントロールボタンっていうのが今回新しくついて、
うん、
電源ボタンの下側っていうのかな、うん、になるんですけど、
うん、
まあボタンっていうかセンサーなんだろうな、これ多分物理ボタンじゃないと思うんだけど、まあ要はポケットからパッと出して、写真をパッと撮りたいっていう時に、もうここに指を触れると、もうカメラモードに切り替わって、
うん、
で、まあそのまま、押せばシャッターが切れるし、あと写真アプリの中でよく色を変えたりとか編集したりとか、
うん、
どこまでできるんかな、うん、色温度変えたいとかっていうのは、ああいうのを前、まあ、撮った後に写真アプリの中でやってたんですけど、
うん、
その、コントロールもこの新しくついた、このボタンというかね、タッチセンサーのところでスライドさせることで、
うん、
その操作を撮る前にもできますよっていう、
うん
うん、なのでまあ僕みたいに駅で入ってくる電車の顔だけをパッと撮ろうっていうのには僕は便利なんで、これはいいなと思ってるんですけどね。
うん、
うん、なんでまあそうね、まあアップルインテリジェンス云々は置いといたら、僕からすると一番大きく変わったのはそこで、そこが便利かなという感じかな、
うん、
ああいう15 Pro Max から16 Pro Max になったところは、
うん
うん、でこれはまあプロもプロじゃないモデルも両方ともこれはついていると、
うん
うん、いうことなんで、まあ iPhone 16以降に買い替えると、まあ写真がより一層撮りやすくなって、撮る時の調整も、やりやすいですよと、
うん
うん、いうのでまあ最近のアップルの傾向からして基本的に全部ソフトとかのあっちの方に走ってたので、
うん、
まあボタンじゃなくてセンサーではあるけど、こういうのをつけてくるっていうのはちょっとあんまり考えてなかったんで、ああ珍しいというか、なんだろう、こういうことはするんだと思ったんですけどね、うん、なるべくボタンとか減らそうっていうあれがあるから、
うん、
まあとはいえアクションボタンとかついてたからまあ不思議ではないのか、
うん
うん、まあそんな感じなんで、まあパッと、気がついた時に、ね、早く写真撮りたい人は、まあね、これまでの iPhone から買い替えると便利かなっていうところですかね。
うん。
うん、で、ノーマルの iPhone16 は画面サイズも、変わってなくって、何インチと何インチなんだ。ここに入ってないな。従来と同じですね、
うん、
6.2 と 6.7 とかもうちょっとちっちゃかったかとか、ちょっとすいません覚えてないですけど、
うん、
で、ノーマルの方は iPhone の画面サイズは変わってないんですけども、プロとプロマックスはでかくなってまして、
うん、
iPhone16 プロが 6.3 インチ、
うん、
で16プロマックスは 6.9 インチ、
うん、
だから 0.12 インチ、16プロマックス、15プロマックスが 6.7 だから、最大で 6.9、ね、0.2 インチ、広がってます。
うん。
うん、で、まあ、ただ、ベゼルを薄くしましたっていうことで、まあ、本体サイズはほぼ変わってないよと。
うん。
うん、いうことですね。
うん。
うん、で、あとは、プロプロマックス、まあ、今回ね、チップが、まあ、ほぼ同じになったこともあって、
うん、
で、ボタン類なんかも、まあ、両方ともついてることもあって、まあ、イベントを見ながらね、さて、16プロ、プロマックスはどういうふうに差別化するんだろうなとか思いながら見てたんですけど、
うん、
まあ、主に、まあ、動画のところ、
うん、
うん、16プロだと、4K120fps が撮れますと。
うん、
4K のまあスローモーションとかが撮れますよっていうところがまあでかいかなというのですよね、
うん
うん、でまあね、まあその辺を使って、まあ、あとは、USB-C、まあ、で使って外付けディスクに、直接録画、動画録画できるっていうのは前と変わってないので、
うん、
まあ、よりまあ動画撮影機能がね、
うん、
まあ、動画撮影機材として使う場合、
うん、
できることが増えましたっていうところと、あとあとは、あれかな、あ、小さく書いてあるけど、Wi-Fi 7に対応しました。
うん、
これは、16 Pro じゃない方も Wi-Fi 7に対応しますね、
うん。
うん。というような形で、値段が、前回からは上がってないでいいのかな、両方とも。後ろの方にあるんだけれど、そうですね、15の世代から日本での値段は変わってないので、うん、16、一番安い 128GB が、ノーマルで 124,800 円から、
うん、
アメリカだと799ドルなのか、うん、 で、一番高い16 Pro Max の1テラモデルが249,800円だから、去年と全く同じということで、まあ日本円、米ドルとも価格に変更はなしっていうことなので、
うん、
まあ最近のアップル製品のね、値上がり傾向から見ると、まあちょっと、一安心っていう感じですかね。
うん。
うん、で、16が 128GB からで、16 Pro が、2頃からだったかな、確か。
うん。
16 Pro は 128GB からか。16 Pro Max が 256GB からか。
うん。
うん。という感じで、まあ、プロとプロ Max で、まあ、スタートがね、128か、256からかっていうのは変わってるんですけど。
うん。
まあ、プロマックス買う人は、まあ、2頃ぐらいからいるだろうっていう感じで、まあね、128GB は、あんまり使う人も少なそうなんで、まあ、いいところじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん、で、プロで最大 1TB、プロじゃないやつで最大 512GB っていうのも変わっておらずっていうところなので、
うん。
うん、まあ、その辺は、去年を踏襲してるっていう感じですかね。うん。あとあれか。プロマックスじゃない方も5倍ズームがついたので、望遠の方がね、去年はプロマックスは5倍だったけど、プロは3倍だったかな。
うん。
うん、そこに差があったんですけど、今回からはプロもプロマックスも5倍、ズームがついたんで、まあカメラの条件も一緒になったよっていう、
うん。
うん、ところはありますね。で、なんだ。まあ、カメラの方が、超広角も広角カメラも全部4800万画素。
うん。
で、超広角もまあオートフォーカスがついたんで、まあ、より綺麗に超広角も撮れますよと。
うん。
なんで、よりでアップの、アップというかね、アリニコとかちっちゃいの撮るのとかね、
うん。
うん。花びらとか、花びらっていうかあれだよな、もう、なんだ、おしべめしべとか、ああいう感じ、
うん、
うん。ああいうのまで映すような、のもまあね、こう、綺麗に、画素数多く取れますよと。
うん。
うん。5倍ズームの方だけは1200万画素っていうことになりますね。
うん。
うん、まあ、あと、まあ、これはなかなか映像とかではわかんないから、実際どれぐらい変わったかは使ってみないとわかんないんですけど、一応、オーディオも、音声関連も、良くなってるよっていうことですね。
うん。
うん。で、そう、デモでやってたのは、割となんだろう、ボイスメモを使って、音楽自分で作る人がね、
うん、
ボイスメモを使って、とりあえず思いついたメロディーをこうなんだろう、口ずさんで、録音して、で、それをもとに曲を作ったりする人が結構いるよと。
うん、
で、今回、まあこれは iOS18 からになるんでしょうけど、
うん、
うん、ボイスメモであらかじめ撮ってやるメロディーを、再生しながら、そこに自分で歌を乗っけて、要はトラッキング、なんだ、2トラックにできるっていう。うん、ねボイスメモの中でそういうことができるんで、まあ、このマイクと、ちょっとした音声編集アプリになりそうな感じになるんですけど、
うん。
うん、そんなことができるようになってるそうなんで、まあね、音楽作ってる、まあそういう作り方をしてる方は、まあこれはあれなのかな、ちょっと iOS18 から以上なのか、で他の機種でできるのか、16からなのかちょっと僕もよくわかってないんですけど、
うん、
うん、でまあさらにまあマイクとかスピーカーとかもより良くなってるんで、
うん、
iPhone 16 Pro、Pro Max でやっていくと、まあこれはね AirPods なんかでもやってますけど、環境音と人物の声なんか分離するよっていう、
うん、
うん、なんで例えばなんだろうな、スピーカーフォンの状態で例えば雑踏とかで通話をしてても。雑踏のノイズは相手に聞こえずに自分の声だけしっかり聞こえるよとかっていうのを、まあ、強調した、
うん、
デモやってましたね、
うん、
うん。デモの中でやられたかな、隣でなんか楽器演奏しててその横でスピーカーフォンで iPhone で電話してるけど相手の方にはその楽器の音が全然聞こえないみたいな、そんなことやってましたけど、
うん、
うん、まあね、実際どこまでできるのかってのは分かんないんですけど、まあちょっとこれもまあ期待したいんで、まあね、本当は理想を言うと iPhone だけでね、番組の収録できるとかね、自分の一人喋りとかだったら、
うん、
まあどこまでできるかわかりませんが、まあね、もしまあ手元に来たらまあちょっとこの辺も、試してみたいとは思いますね。うん。 まあそんな感じの iPhone なんですけれども、 BJ はどうですか、買う予定はありますか。
いやもう特に何の興味もないね
まあそうですよね、
うん、何一つ興味がないねこれ
まあうん、そうですね、
うん、
15以降持ってたらまあそんなに買い替える人は多くはないわな、
うん
うん、まあまあアップルもまあ4世代4年ぐらい前のモデルの人に買い替えてくださいねみたいな感じではあるんでしょうけど、
まあそうだろうね、
うん、まあまあ僕は一応まあ買うつもりではいますけど、まあ特別、ね、さっき言った写真をすぐ撮りたいとかそういうのじゃなければ、うん、まあそこまで15からは、変わってないかなっていう感じがありますからね、うん、うん、まああとあれか、アップルインテリジェンスが日本は来年からしか始まらないので、
うん、
その差も体感しにくいというか、まあそのまあ日本でアップルインテリジェンスが始まったらまたなんか15 Pro、 15 Pro Max は対応するけど iPhone15 以前は対応しないから、
うん、
まあその使い勝手の差がねどれぐらいあるのかっていうのはちょっと日本でアップルインテリジェンスが始まってみないとわかんないので、
うん、
うん、まあそこの差が、まあ便利だったらね、まあ、うん、買い替えるっていう人も出るかもしれないんですけど、まあ今のところはまあそこまで大きな差はないような印象もありますね、
うん、
はい、というのと、あと発表されたのが、まあ、AirPods 関係、うん。まあ、最近はもうなんだろう、イベントの最初でもう、ティム・クックが、今回は、何と何と何を発表しますって最初に言うようになったので、
うん、
もうワンモアシングのびっくりとか全然なくなったんで、
うん、
もう今回も、iPhone と AirPods と、それから Apple Watch の、発表しますと、さっき言ってたんですね。Mac、うんうん、は一切なかったんですけど、うん、ハードウェア的には AirPods が、第4世代が出ました、
うん、
プロじゃないやつですね、
うん
うん、で、かなり、なんだそのかつてうどんと言ってた、縦長の棒のところ、
うん
うん、あれが短くなってパッと見 AirPods Pro に近くなったのかな、
うん
うん、でアクティブノイズキャンセリング搭載モデルとそうじゃないモデルっていうのに2つできまして、
うん、
うん、なんでまあアクティブキャンセリングアクティブ長いな、アクティブノイズキャンセリング機能搭載モデルを買うと、まあ AirPods Pro 2とまあだいぶ近いのかな、
うん、
うん、に、なるということになりますね、
うん、
まあチップは両方とも H2 になってだからハードウェア的には一緒なのか、
うん、
うん、で、まあ当然 H2 なんで、まあ空間オーディオにも対応してるし、まあ音質も上がってるよと、
うん、
うん、いうことで、あとはまあケースはねもちろん USB-C になってて、で、Qで充電もできますよとかですね、
うん、
まあこの辺は当然ですね、で一番安いアクティブノイズキャンセリングがついてないやつが 21,800円、
うん、
うん、でアクティブノイズキャンセリングがついてるのが 29,800円、
うん、
うん、まあ 21,800 円は割安感があるかまあアップル製品どこまで重きおくかによるけど、
うん、
うん、まあ従来のAirPodsの感覚からするとまあ昔に戻った感じかな、一番最初に出た頃の値段ぐらいで買えるようになったって感じかな、
うん、
うん、まあでもまあ今の他のアップル製品のことを考えるとまあちょっと買いやすくなった感じですかね、
うん、
うん、っていうのと、ハードウェアとしてはあとは、AirPods Max の方があっただけで、うん、USB-C に変わりました。以上終わりっていう。
なるほど。
まあそんだけですね、
うん。
あと新色が追加されましたっていうね。
うん、
なんで、値段の 84,800円も変わってないのかな。あんまりよく覚えてないけど。
うん
うん、まあ USB-C に変わりました以外何も言ってないんで、
うん、
まあ内容的には多分変わってないんだと思います。
うん、
チップも H1 なんだこっちは。うん、じゃあまあ。うん、本当に何も変わってない、端子が変わっただけですね、
うん、
で、まあ、で最初にこの2つを説明して最後に、 AirPods Pro の話が来たんで、お、AirPods Pro 3来たかと思って見てたんですけど、
うん、
AirPods 3、AirPods Pro 3は出ませんでした。
うん。
ファームウェアアップデートっていうか、OS のアップデートっていうのかな、うん、あれで、機能が追加されますので、モデルは AirPods Pro 2のままでした。
なるほど。
それなのに、あの話の一番最後、AirPods 短期の最後に持ってくるんで、最後に持ってくるのに新製品発表ないんだ、みたいな感じはしたんですけど、
うん。
うん、まあ、ただファームウェアアップデート、秋に行われるファームウェアアップデートで新機能が追加される。で、AirPods Pro 第2世代のみであるっていうことですね。
うん、
一つは適応型オーディオというので、まあ、これもまあね、あの、外部の取り込みものとのアクティブノイズキャンセリングをまあ動的に組み合わせて、まあ、より一層なんだろうな、いらない音を排除して、まあ、聞きたい音を聞けるよっていう、うん、うん、まあ、やつですね。
うん、
で、例えば、そのノイズキャンセリングが自動的に強くなったり弱くなったりするよと。
うん、
例えば、だから、例えば家の中で、生活音の、普通の生活音がある状態でノイズキャンセリングかかってるときは、まあ、それに合わせて弱めにノイズキャンセリングかかるんだけど、
うん、
そこで掃除機をかけ始めると、自動的にそれに合わせてノイズキャンセリングが強くなるよとかですね。
うん、うん。
うん。なんで音楽が聴きづらくなりませんよとですね。あとは、まあ、これも同じで、会話についても、まあ、そんなことやりますよっていうことで、まあ、さっき言ったように、まあ、iPhone の本体でもやるんですけど、まあ、会話するときに自動的にノイズを抑えつつ音量を下げてくれるんで、まあ、相手の声が聞き取りやすくなって、想像しいところでも会話しやすくなりますよと。
うん、
あとは、ミュートとミュート解除機能か。
うん、
誰か通話しているときに自分の声を、ミュートまたはミュート解除が、まあ、ボタンで簡単にできますよと。
うん。
うん、まあ、これは、AirPods Pro 2だけじゃなくて、1世代目の AirPods Pro もできるし、あと、AirPods の第3世代以降もできるし、AirPods Max もできるのか。
うん。
うん。まあ、この辺はまあね、AirPods Pro のだけの機能じゃないんですけど、これも、追加されますよと。
うん。
あと、自動切り替えがよりスムーズになるのか。なんで iPhone、iPad、Mac なんかを使っているときの、切り替え機能が、例えば、iPhone でポッドキャスト聞いてるときに、Mac に電話がかかってくると、うん、まあ、自動的に iPhone から Mac に接続先を切り替えるよとかいう、まあ、うん、そういう、まあ、よりスムーズにやってくれるっていうことですかね。
うん。
うん、っていうので、まあ、新モデルは出てないんですけど、
うん、
ここには書いてないんですが、それ以外に、イベントの中で言ってたのが、AirPods Pro 2を使って、耳の、機能テスト、聴覚検査ができるよと。
うん。
うん。で、まあ、それに合わせて、その、なんだ、その本人に、まあ、聞きやすいように自動調整してくれるみたいなことをするらしいんですけど、
うん。
うん。で、その上で、さらに後で出てきたニュースで、AirPods Pro 2が、アメリカの FDA で、市販の補聴器ソフトウェアデバイスとして承認されましたよというニュースが出てきたので、もう本格的に補聴器になるつもりみたいですね。うん。まあ、これは僕も、ね、自分の母親、見ればやっぱり片方悪いので、次は AirPods Pro 2を使わしたいなと思ってたんですけど、やっぱりそういう方向に行くんですね。
うん。
うん、なんでまあね、日本でね、いつ承認されるかとかわかんないんですけど、まあ多分各国で承認取ってくると思うので、
うん。
うん、そうするとまあ、補聴器としてまあ使えるよと、
うん。
うん。そうするとまあ、本格的な補聴器買うとなんかね、30万ぐらいするとか、なんかそんな話を。聞くんで、それ考えると全然安いしっていうところもあるし、
うんうん、
まあね、デジタルでその人に聞きやすいように調整してくれるっていうところもね、あったりすると思うんで、まあ、ひょっとしたら日本の補聴器のある程度のシェアを食ってしまうかもしれないっていう、
うん、
うん、いう期待はあるんで、ちょっとこれはね、まあ実際ね、補聴器として買った人の話とかね、
うん、
まああるいは日本でいつ承認されるのかとかね、その辺がちょっと 楽しみにしたいし、まあこれで日本でも承認されて注射さそうだったら、まあちょっとねうちの母親につけないかみたいなことはね、うん、言ってみたいなと思っているんですけど、あでも結構早いんだな。補聴器機能は9月中に日本、アメリカ、EU を含む150以上の国と地域で利用可能になると。
へー。
利用可能になるのは、でもこれはでも承認とは別の話じゃない。機能が使えるだけだよな、きっと。
うん。
とは思うんですけどね。うん。うん、まあ、機能的には使えるんで、まあ、そうしたら、うちの AirPods Pro 2を母親につけさせてみて、まあ、感想を聞いてみるとか、そういうのがありかな、そしたら。
うん。
うん、まあ耳は悪いんですけどね、補聴器つけたらってまあ言ったんですけど、なんかいまいちなんか嫌みたいなんですよね、なんか理由はよくわかんないんですけど。
うん。
うん、まあとはいえ、まあ iPhone 使ってて、Apple Watch も使ってて、iPhone に手が届かなかったら Apple Watch で電話に出るみたいなことは普通にやるようになってるんで、
うん。
うん、まあ実際、AirPods Pro もつけて、ね、普通の日常会話、友達とかの会話とかがしやすかったりとか、まあ、あとね、そういう電話すぐに取れるとかっていう便利さが分かれば、ひょっとしたらつけてくれるといいなとは思っちゃいるんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、多分 AirPods Pro に関しては、まあ、H2 が入って、まあ、今までのハードウェアがあれば、まあ、こういったこともできるんで、まあ、新モデルにするほどの必要もなかったってことなんですね、きっとね、これは。
うん。
うん、なんでまあね、引き続き AirPods Pro 2がまあプロの中ではまあね最新ということで、
うん、
まあね来年変わるのか再来年変わるのか分かりませんけど、まあ多分チップで H3 とか出ないかいい出ないんだろうなきっとな、
うん、
うん、まあそれまではまあ AirPods Pro 2をまだ僕は使い続けようという感じになってますね、
うん、
うん、であとは、あとは Apple Watch、
うん、
アプローチは、まあ、シリーズ10が、出まして、
うん、
まあ、ボディがね、アルミとチタニウムの2モデル展開ということで、チタニウムが出てきたっていうのと、
うん、
まあ、薄くなったのと画面がまた1ミリぐらいずつでかくなったのかな。
うん。
うん、それと、水温が測れるようになりました。
うん、
なんで、6メートルまでって言ってたかな、確か水深は。なんで、まあ、シュノーケリングするとか、そういう時に使う感じのやつ。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあ、海の中でもね、急に部分的に冷たい水が来たりとかすることもあったりするんで、
うん、
まあ、そういう水温なんかも、まあ、泳ぎながら測れるっていうことなんでしょうね。うん。まあ、最近は、こういう、なんだろう、アップルウォッチは、マリンスポーツというのか、
うん、
うん、あっち系とかもね、お作業としてきてるし、まあ、あとは、ワークアウトもどんどん種類が増えてきてるんで、
うん、
うん、まあ、確かあれかな、水泳のワークアウトも今んとこは、プールかオープン、まあ、オープンってのは海なんですけど、
うん、
うん、のどっちからあったんだけど、なんかそれを自動認識するんだか、なんかもうちょっとモードが追加になったらみたいなこと言ってたと思うんですけど、
うん、
うん、なんで、まあ、水泳プール、シュノーケリングとかダイビングとかで Apple Watch を使う人は、さらに便利になりましたっていうところですかね。
うん。
うん。ディスプレイはちなみに、30% 大型化していって、輝度も 40% 明るくなってますよと。
うん。
うん。あとは、そうか。常時表示した場合のリフレッシュレートが、今までは、まあ、1fps だから1秒に1回書き換えだったんだけど、
うん、
今度から、1分に1回書き換えだったんだけど、
うん、
それが1秒ごとに書き換えるようになったんで、常時表示モードで、画面が暗くなっている状態でも、例えば、時計の針を、まあ、デジタル表示でもいいんですけど、まあ、秒の変化が分かりますよと、
うん、
うん、なんでまあそんだけ、バッテリーの消費がね、減らすことができたんでしょうね、
うん
うん、チップが S10 チップって変わってて、4コアの NPU、うん、で、アップローチに内蔵されているマイクでも周囲のノイズを抑えた会話が可能になりました、
うん、
なんでやっぱ スピーカーとか、マイクも変わっていると。
うん。
あと、Apple Watch のスピーカーで、音楽とかポッドキャストが聴けるようになりましたっていうのもあったな。
うん。
うん。なので今までは AirPods をつけてないと聴けなかったんですけど、まあ、Apple Watch のスピーカーからでも聴けるよと。
うん。
うん。あとね、これも面白いんだよ。そう。睡眠時無呼吸症候群を検知する機能がついたと。
へぇ
ー。あ、ただこれはシリーズ9でもできるから、まあ OS の機能なのか。シリーズ9以降でできるんだけど、うん、まあこれはまあ Apple Watch をつけて寝る場合でしょうけどね。
うん。
うん。まあ、Apple の話によると、睡眠時無呼吸症候群って、なんせなかなかあからさまな症状が出ない限り本人気がつかないので、
うん
うん、実際にかかってるけど気がついてない人が 80% ぐらいいるよと、
うん
うん、結構な数の人がいるんで、で、まあ、アップルウォッチで、まあね、この機能で検出すると本人は気づいてないんだけど実は自分は睡眠時無呼吸症候群だったっていうことがわかると、
うんうん、
で、まあ、当然その記録も出るんでしょうね。時間何、いつからいつで呼吸が止まってたとか、あとか、浅くなってたとかね。
うん。
うん、で、まあ、それを持ってって、医者に見せて、まあ、相談するっていう感じで、まあ、睡眠時無呼吸症候群を、まあ、発見することができるよっていう、
うん。
うん。というので、まあ、この辺はヘルスケアというか、まあ、もう病気関係のね、
うん、
やつですね。まあ、この辺もアップが今、どんどん進めているところですけれども、うん。なんで、まあそんな感じなんで、まあ僕は今シリーズ8だよな。8だから、まあ薄くもなってるし画面も大きくなってるしっていうのもあるんで、まあね、これもまあどっかのタイミングで買い替えたいなとは思ってるんですけど、
うん
うん、これも確か値段据え置きじゃなかったかな、シリーズ10が、うん、5万9800円からだから、
うん、
多分値段は据え置きだったと思います。
うん。
うん、そうですね。で、あと、そうか、Apple Watch は、ノーマルの Apple Watch だけ、新モデルのシリーズ10になって、ウルトラはウルトラ2のままだったんで、ウルトラは、あ、新色だけ追加されてますね。またこのパターンですね。黒い色が新色らしいので。
うん、
まあこの辺はさすがに、欲しい方はね、検討さればっていう形ですかね。うん。そんな感じで、iPhone は、もう13日から予約開始の20日から販売だったかな、確か。
うん。
うん。なんで、まあ予約はもう、始まってるので、まあ早い人はね、もう予約済みましたっていう人もいると思うんですけれど。
うん。うん、
まあ、で、まあ、あとはね、au とか、キャリア、各キャリアからもはね、値段の発表があったっていうのがね、記事には出てたんで、まあ、キャリアから買うという人は、そっちの値段をチェックしてもらえれば、というとこですかね。
うん。
うん。という感じで、で、あとは OS か、iOS18、iPadOS18、WatchOS11、MacOS15 セコイアが、9月の17日だから、あと3日ぐらいで配信開始ですね。
うん。
うん。なんで、まあ、自動的にアップデートされたくない人は Mac の方で、設定で気をつけてください。
うん。
うん。まあ、あとは基本的には自動的に、まあね、各設定で、自動でアップデートするだったら、まあね、
うん。
iPhone なんかだったら、寝て起きたら、iOS 18に変わってたみたいなことになるんだろうと思うんですよね。
うん。
うん。まあ OS に関してはもう前の WWDC でいろいろ話がされてるんでほぼ話はなかったんですけど、便利になるのが、なんだ。ショートメッセージっていうか、これまで SMS だった、要は携帯キャリアにお金かかってた、なんだ、Android との ショートメッセージ。
うん。
あれが、iPadOS と iOS で、いわゆる RCS、オープン規格というのかな、
うんうん、
うん、に対応するので、これからは相手が Android でも、お金がかからずにメッセージのやり取りができるようになるっていうのは、うん、まあ一番でかいかな。 うん、あのお金の面ではね、うんうん、っていうのが iOS18 になるんで、まあ、特別なんか理由がなければ iOS18 にした方が、あの、余分なお金もかからないですよっていうのはね、
うん、
うん、ありますね。
うん。
うん、で、ただ、Apple Intelligence はここから入るわけではないので、これはそれで、それはそれでまたもうちょっと後のタイミングで、リリースされるようなんで、うん、まあ、そのタイミングでは、まだ Apple Intelligence は来ないよっていうことなんだそうです。
うん、
はい。まあ、という内容の発表だったんですけど、結構なんだろう、最近割と発表会短めで下手したら1時間ぐらいで終わったりするんですけど、
うん、
今回思ったより長くて1時間半か1時間40分ぐらいやってたんじゃないかな、
うん、
うん。しかも iPhone16 の説明がめっちゃ長かったんで、途中でなんか、あの、眠くなってきたりしたんですけど、僕は。
うんうん、
まだかプロはとか思いながら聞いてたんで
、
うん。なんで、まあまあ、iPhone16 に、皆さん買い替えてくださいねっていうところを、まあ強く押したいんだろうという。
うん
ところですけどね。
うん。
うん、まあ、イベントのね、動画の方はまだ、もちろん見れるようになってるんで、興味ある方はまあね、そっちの方で見ていただければというところですね。
うん。
はい。ということでね、まあそんな感じで、新型 iPhone 発表されたんですけど、まあ、まああと iPhone のね、ネタというか、話で、出てきてるのが、iPhone の衛星通信で、これのおかげで、北海道で遭難した人たちが助かってましたっていうニュースが出てきました。うん。まあ、仮村か。あ、羊蹄山じゃん。羊蹄山
です。あ、本当だね。
うん。シリベシの真っ仮村の羊蹄山でシンガポール国籍の夫婦30代が9月12日に遭難しましたと。
うん。
うん。うんで、夫婦はインスタグラムの DM を通じて、宿泊先のオーナーに、遭難してって連絡をして、
うん、
で、オーナーが iPhone の衛星通信機能を利用して、救助を求めたのか。
あ、オーナーがね、うん、へぇ
そういうことか。
うんうん、
で、Apple、ALSOC、消防の3社に通話が行われて、うん、救助されましたよと。
うん。
うん、いうことなんで、やっぱ iPhone にしとくと、助かるんですね
、うん。いや、っていうか、インスタの DM が通じるなら、
うん、
直接やり終わったのにね、っていう気はしなくはないよね。
うん、これはちょっとよくわかんないですね。
どういうことなんだろうね。
これちょっとよくわかんないですけどね、うん。
だからまあ別に iPhone でなくても助かるってことだよね、これは。うん、どうなんでしょうって感じだな、なんか。
いやまあ多分夫婦はこのあだから夫婦が持ってたのは衛星通信機能の対応してない iPhone だったりとかして、
うん、
でとりあえずインスタで、うん、でだからあれか携帯のキャリアがつながるところでとりあえず宿泊先のオーナーに連絡して、
うん、
でオーナーはもう普通に電話するよりも衛星通信であの通信者は早いと思って多分こっちを使ったということでいいのかな、
うん、
こういうことかなここから、うん、この状況だとうん。まあまあ、そういうやってみればそうだな。どういうことなんでしょうね。
うん、だから、その、まあ、インスタの DM が来てるってことは、
そうですね。
電波が来てるんだから、
そうですね。
それはお前らがおかしいよねって感じがするけどね。うん、なんだろうね、これ。
なんでしょうね。
うん、
ああ、データ通信できたけど通話ができない。そんなことあるのかないな。
いや、まあ、その可能性もないことはないだろうけど、
ああ、まああるか。
うん。
あまあ、そうですね。電波が微妙だとまああり得るか。で、とりあえず電話しようとしても繋がんないから、DM 送って、みたいな話か。
それはうん、可能性はあるけどね。
そうですね。
うん。うん、
そうですね。
うん。
その辺の詳しい状況はどうなのかわかりませんが。
うん、
まあ、とりあえずは、こうやって役に立ったよ、ということなんで、うん。うん。まあね、まあ、やっぱ、山の中、まあ山の中に限らず、
うん、
どこでもね、こういうことはありえますからね。
うん。
うん、本当に普段散歩してる裏山でも遭難するときは遭難するので、
うん、
あるいはまあね、今だとなんか動物に襲われたとかね、
うん、
いうこともあるんで、まあやっぱりこういう機能はあるに越したことはないんで、
うん、
まあね、こういうのは、ね、ぜひ、 お年寄りとかで、iPhone の、まあ、衛星通信が使えるけど、
うん、
例えば家族がね、お父さんお母さんとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんが知らないよっていう人は教えてあげるといいかなと思いますね。うん。うん、まあ、そういうのと、あとは、まあ、ちょっとこれは小ネタなんですけど、なんかアップルになんかどうも悪役禁止条項みたいなのがあるっぽいよみたいなのが噂されてて、
うんうん、
要はなんだ、映画とかテレビとかの悪役がアップル製品を使うことを禁止してるんじゃないかっていう続説があるよっていう。
ああ、まあやりそうだな。
確かにこれはやりそうだなと思いましたね。
うんうんうん、
で、実際言われてみたら、なんだ、主人公というか正義の味方というか、ね、悪者じゃない人がアップル製品を使ってないよく見るけど、確かに悪役が持ってるの見たことないなって思う。
感じはするよね、イメージだけど。
確かに。そうですよね。うんうん、なんで、まあ、いや、そんなことはない。この役役が iPhone 持ってたことあるとかいうのがあったらね、うんうん、まあ、教えてほしいんですけど、これが誠しやかに噂されてるんだそうですね。うん。うん、で、一応なんだ、ガイドライン、まあ、Apple 商標及び著作権使用に関するガイドラインっていうのがあって、うん、ここに明確にそう書いてあるわけじゃないんだけれども、Apple 製品を、Apple 製品及び Apple プル社に好ましい印象を与える最良の形で表示することっていうのがあるので、
うん、
まあ悪客が使っているとまあこれに反するっていうことなんではないのかっていうことは、言われてるようですね。
うん。
うん、
これ貸し出すアップルが貸し出す場合ということですか？だったら当然だよねって感じはするよね。うん、ただ自腹で持ってるものだったら、
うん、
そこまで言う。言えるんかお前はという気がしますが、
そうですね。商標および著作権使用に関するガイドライン、商標に関するガイドライン。まあでもあれか、映画内とかドラマ内で作るんであれば、メーカーが分かるように作るんであれば当然。許可取りますもんね、だって。
うん。
じゃないのか？
なんか、アップルがさ、本当に作れるかでの頃でさ、
うん、
もう何もない時に、映画でかっこいいシーンにはマックが使われてたって嬉しかったもん、俺。
まあね、そうですね。
うん。で、その映画の最後に協力アップルみたいなの出てたと思うんだけどな、あれは。
うん、そうですね。まあだからまあ。
確認取って、ね、確認、勝手に使ったわけじゃなくて確認取った。うん、貸し出したかどうかわかんないけど、
うん。
でもまあね、
うん、
そういう近い形なんじゃないかなと思ってたけど、
まあ大体ね、Mac に限らず、例えば映画の中でヒューレットのパソコンとか出てきたら、最後のクレジットにはヒューレットパッカードの、ね、うんうん、協力とか出てくるんで、まあ大体、まあ、メーカー名出すと、逆に出さないんであればだ、なんかシール貼ったりとかなんかして隠しますもんね、あれね。だからまあやっぱり、ロゴが出る場合はまあ当然話を通すし、まあそれであればこのガイドラインに従ってくださいねっていう、まあそういうことなんでしょうね、きっとね。
うん。
うん。ああ、実際に、女優が、なんだ、これはなんだ、ポッドキャストに出演した人が、なんだ、小道具作成を専門にしているハイジ・コレトさんという人が、2024年に、ポッドキャストに出演した際に喋ってるのが、女優が飲酒運転中にスマートフォンを見ていて事故を起こすって台本をもらって、
うん、
iPhone でやるつもりだったのが iPhone にダメ出しされたと、アプリにダメ出しされたと、
うん、
いうのは、語られてるんで、まあ、本当っぽいよっていう、
うん、
ことのようですね。なんで、まあ、ということなんで、まあね、まあ、これは本当にありそうな感じかなっていう。あ、でも一応下の方には例外もあったって書いてあるな。まあ、基本的にはまあね、そういう感じで、悪い印象がつかないようにしてくださいねというのが、あるっぽいよって話ですね。まあ、そんな感じで、 まあ僕の方からはそんなところかな。うん。
あの、あれだよね、リスナーさんからメールいただいてて。
うん。
アメリカ在住の、名前言わない方がいいかな、M さんから。
うん。
いただいていまして、うん、ポッドキャストや YouTube ライブで配置をさせていただいておりますと。
うん。
で、おびおさんの番組にも何度かメールをいただいてるということで、今回は、うん、スターリンクの情報をね、
うん、
いただいてまして、
はいはい。
新しいスターリンクと、スターリンクミニか、
うんうん、
の情報、アメリカ在住なのでね、いただいてまして、はい、まあ、YouTube の紹介をいただいてるんですけど、
はい、
やっぱミニ相当ちっちゃいね。
ああ、そうなんだ。
A4 のノートぐらいだね、なんか見てると。
ああ
。あれよりちょいでかぐらい？
へえ、そこまで小さいの、
うん、うん、そこまでちっちゃくなってて、で、ルーターの部分がないのかな、うん、こいつ。みたいに見える。いただいた YouTube では。
へえ、じゃあ内蔵して
る。そうみたいな感じ。だから多分だけどアンテナにもイーサーネットの口がある感じ。
ほ
ぽいよ、なんか。
ああ、それはかなり手軽に使える感じですね。
うん。だからこれになればようやくその持ち運びという意味では、
うん、
まあ今でも持ち運びしろっていうやできなくはないけどっていう、
うんうんうん、
その、
うん、
現実的にその感じはちょっとあるかな、これ。
ああ、今ささっとググってみたけど本体が 1.1 キロ。
うん、
MacBook Pro 14インチとそんなに変わんないで、
うんうんうん、
ああ、そうですね、 A4 ぐらいって感じですよね。うん、
で、問題の、やっぱ電力は、
うん、
待機、アイドリング中が 30W だから何も通信しなければね。
うんうんうん、
すると、やっぱり 40W ぐらいだっつうから、だから今とあんま変わんないね、うん、これ。
ああ、電力としては変わんない。
変わんない感じがする。
そういうことか。
うん。うん、でも、このちっちゃさは魅力だなぁって感じだな
ぁ。そうですね。
うん。
これだったら、まあ、リュックで旅行バッグに入れて運んでもまあいいかっていう。
まあ、悪くはないっていう感じだなぁとは思うね。うんうん、ただ、やっぱり、まあ、この、いただいた YouTube 見てても、やっぱり方向合わせは手動でやると。
あ、やっぱそうでしょうね。
うん。うん、んで、やっぱ、俺はやっぱり、これ系を地べたに置いて使うことはありえないから、
うん、まあそうですね、地べたにはもう置きたくないな。
うん、いや、うん、地べたに置いてたら絶対入らないだろうよって思うから。
まあ高さは高い方が有利ですもんね。
絶対有利じゃない。
そうですね、確かに、ね、
うんうん、だからそれ考えると、うん、まあうん、でもミニが日本発売になるとちょっと考えるかもな、
うーん
と思った。
1.1 キロか、三脚穴とかつけてくんないかな。
あのね、三脚穴はないんだけど、なんかそういうアタッチメントがあるのよ、う
ん、あある
んだ。なんかポールをつけるためのアタッチメントつけて、
うんうんうん、
そのポールの上に置くみたいなことをやんのよ。
ああ、それはできるんだ。まあ、やっぱそうか。
うん。
そうですよね。
うん。だから単純に三脚穴ではないし、で、
うんうん、
これ一時してりゃそういうもんも売り出されるんじゃないかな。アマゾンとか、うん、スターリンクで検索すると結構サードパーティーものみたいなのいっぱいあるから、今。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうんうん。
だからそれ検索したら出てくんじゃねえかなって感じはするね。
ああ、まあまあ、そうですね。
次第に。
うん。うんうん
うん。
ですね。
うん。だから電力の分では今、そんなにちっちゃくなってねえなっていう印象だけど、まあこの大きさはね、
うん、うんうん。
魅力だと思う。
そうですね。うん、
ミニは買いだろうな。
そうですね。
うん。
あとは、この電源をどうするかっていう、
うん。
まあ、まあ、ポタ電はいるか
も、ね。まあ、ポタ電はいるよね。もうこれだとね。
そうだよな。
うん。
そうだよな。
うん。
さすがに電車移動はきついね、やっぱまだまだ、
うん。だと思う。
ああ、なるほど、
うん。うん。だからやっぱり車の中にっていうのはもう現実的な感じだよねって思う。うん、まあ現状でもそうだから、
うん。そうですね。
うん。
うん。これだともう本当にノートパソコン一個増えたぐらいの感じで、
ね。うん、感じだからね。場所もそんな取んないだろうしっていう気がするから。
うん。
うん、そういう意味では非常にいいよなって感じがするね。
うん。うん、あ、やっぱルーターもやっぱり内蔵されたってこの記事
だよね、やっぱね。
うん。で、それ初期化するためのボタンもちゃんと背面についてる。
うん、だからルーター内蔵はすげえいいよね、うんうん。
いいっすね。
うん。
うんうん。
ルーターが結構めんどくさいんだよな、あれ。
そうですよね。うん。ケーブルで、しかも長いケーブル繋いで、みたいな。
そうそうそう。
さらに電源繋いで、みたいな、ね。
そうそうそうそうそう。
取り回しがだいぶ楽んだろうな、これは。
と思う。だからまあ、当然 Wi-Fi は出てくるし、あれで繋ぎたければ LAN ケーブル挿してっていう。
うんうん。
感じだろうから、そう考えるとすげえいいんだよね、うん。
そうですね。
うん。
まああれか、日本でまだあれだかわかんないけど、これまた契約料金違うんでしたっけ今までに。
いや、これ同じじゃないかな多分。
同じ体系なのか。
うん。っていう気はする。ただ、その初期費用が、
うん。
まあ、若干高いかもしんないよね。その辺はよくわかんない。
ああ、このミニ自体の値段ね。
うん。
購入時の。
そう。そこの値段は差が出てくるかもしんない。まあ、
そうですね。
うん。
とまあでもまあ買ってしまえば移動しない契約だったら6000円台で移動するんだったら1万円ぐらいとかでしたっけ確か。
そうそうそうそう。いやだからあの値上がりしたんだよ、うん、今月から。
あそうなんですか。
1万1000になったね。
あちょっと
今まで9000なんぼ9900円だっけな。
うん、うん、確かそうですよね。
うん、うん、が1万1000ぐらいになった。2000円ぐらい上がってる感じだね。
ああ1割上がったのか。
うん、うん、まあ選択肢ないからしょうがねえかとは思ってるけど。
まあね、そうですね。
うん。
そうか。
だから早く見に出してほしいな、
うん。そうですね、早く日本に出してほしいですね、これね。
うん。
へぇそうか、そうか。うん、まあね、これは本当に。もう、携帯の電波が届かないところでは一択ですからね。
でも一択だからね。まあだから来年ぐらいには出てくると思うんだけどね、日本で。多分やっぱ、うん、あの、技的の関係とかだろうなって気はするから。
まあまあ時間かかってんだ、そこでしょ
うね。うん。
うん、
だからそこが通過次第って感じになるんじゃないかなっていう感じがするんだよな。だから今なんかあの自民党がなんか総裁選がなんかでぐちゃぐちゃ言ってっけど、こんなん全部なくせよ、うん、もう議的なんかほんと。
まあさすがになくすとそれそれで問題
が出てくる。いや、いい、大丈夫だよ、もう、そんなの。
いや、だって、あの、携帯回線とかあの、妨害するような、なんか電波勝手に飛ばしまくりになります
よ。いや、だから、いや、妨害する電波出すやつは、どっちみち技的じゃないものを使うんだから、同じだってそんな変わりしねえよ。
妨害目的でやるんじゃなくて、うん、適当に中国とかどっかから取り寄せたものを使って、うん、気がついてないけど、それが携帯の電波を邪魔して、とかっていうことが起こり得るから、さすがになしはまずいと思うけど。
うん。
うん、
でも、ほんとこの辺が、もうなんか、微妙だなって感じがするんだけどね。
まあでも電波はしょうがないだろうな、ある程度は。
うん。
医薬品なんかと同じで、それは国ごとの承認いるでしょう。
まあね、いるけど、うん、それに時間かかりすぎてるし、なんだろうね。うん、
もう、まあ、早くやれっていうのはね、もちろん
そうなんですけど。いや、世界中から見て、すげえ窮屈だもんね、やっぱ。
うん。
うん。
まあ、その辺は結局ね、電波のその使い方、でもそう簡単にも広まっちゃったも変えられないからな。
うん。
うん、本当は国際標準に合わせてた方がいい
と思うんですけど。そうそうそうそう。そうするとすげえいろんなものがあれじゃない。
うん。
だから本当国際標準に合わせるものはさっさと合わせてさ、その、
うん、
産業のスピード感についていくとかそういうこと一切考えないよな、こいつらとかすげえ思うんだよな。
でもそれ全部整理しようとしたらそれこそなんだろう、あの車についてるラジオとか全部書いたりとかそういう話になってくるんで、さすがにそう簡単にいかないんじゃないですかね。それは世の中に出てる数が多すぎるから、
うん、
うん、まあなかなかできるとこからやってくるんでしょうけど、
うん、
なかなか、うん、 簡単にいかないだろうな、それはな。
いや、まあまあ、そうなんだろうけどね。うん、でも、なんだろうな、ほんと、あの、ETC の電波使ってるあたりの感じとかね。こんなもんいらねえよ、もう、とかすげえ思っちゃうけど。
まあ、何かしらのその汎用のやつにまとめて Wi-Fi とか何かでもいいから、
うん、
あの、なるべく余分な、この、なんだろうな、区分を細分化しないようにはしてほしいですよね。
なんかね、だからその 5GHz 帯は室内じゃないとダメっす、みたいな。
うん。
何なんだよ、これ、とか、すげえ思っちゃうんだけど。
まあ、近くの電波を他のところで使ってて、通気に影響があるからっていうことなんでしょうね。
うん、多分ね。
うん、うん。まあでも海外、そんなに揃ってんのかな？アメリカとヨーロッパって揃ってるんですかね？
いや、で、だから、自由に使えるところとかは揃ってるよね。
あ、そうなんだ。
うん。だからよくあんじゃん。あの、うん、アメリカのおもちゃみたいなトランシーバーでさ、5キロ飛びますとか。
うんうんうん。
あの辺全部同じだよ。
ああ、そうか、そういうところは共通になって
る。だからフリーバンドで使える帯域って多分、うん、結構合ってると思うよ。
ああ、そういうことか。
うん。
あ、まあそうか。そこさえ開けて共通化していればいい。
そうそうそうそうそう。そうそしたらそこ使ってとかできるのに。
うん。
だから多分そこが ETC とバッティングするんだよ。だから ETC をなくせって思うんだけど。あんなクソみたいな。
まあ、ETC はまあ、いくらでも他にやりようがある。
あるだろう、もうって思うじゃん。
あの、コネクテッドカーになったらもうなんか ETC じゃなくて普通にネット決済でいいじゃん、みたいな話になるから。
うん、そのね、ETC2.0 とか、だから車変えたから新しく、まあ、ついてたけど、ほんとクソみたいだよ。
まあ、中途半端というか、というか。
なんかね、
メリットなくはないけど。
いや、もうほぼないよ。永遠なんかずーっと言ってるんだよね、あいつ。その、こっち方面は渋滞してますとか。うん、永遠言うわけ。でも、俺そっち行かないってって思うから、その。だから結局、そう、だから結局聞かなくなるのよ。
うん、うん、うん。
何の意味があるんだよ、これって思っちゃうんだけど。
そんなのはみんなあのカーナビなりあのスマホのナビ使ってるからそんな機能いらないけど、
そのそうそうそう、それをね延々言うのよ。だからでスマホと連動、違うわ、ナビと連動してたらなんかそれのねすげえわかりにくい図が出てくんのよ、
うん、
突然ナビの画面に割り込んでくるわけ、 ETC の画面が。
あ、そんなのあるんだ。
その図がね、まあ何にもわかんないのよ。これ何が言いたいんだこいつっていうさ、こんなクソみたいなものをなくせえ、もういらねえよこんなの。
いらない機能オフにする機能が欲しいですね。
うん。
そうか。
ほんでヒロが言ってたけど深夜割引の扱いが変わるとかなんかまた微妙な感じなんだよね。
らしいですね。
うん。
うん、そう。
だそのために、その、なんていうの、世界各国でフリーバンドと言われてるさ、それが使えないから、立ち遅れてるものってすげえあると思うんだけどって思うけど。
そうか。
うん。
まあ、確かにまあ ETC はな。
だろ？
代替する方法はなんかいくらでも。
そうだよ。だから、
これからどんどん増えて
くる。そう。だから 5GHz 帯使えるから、DJI のドローンなんか、
うん、
あのちょっと高いやつだと平気で10キロぐらい、うん、映像伝送してくんのよ。で日本だけ5GHz 帯が使えないので2キロ吸うみたいな、
うん、
そんなアホなことになるわけよ。
まあね、
うん、それと ETC とどっちが世の中にイノベーションを起こすと思ってんのって思うわけ、うん、
確かにね、
うん、
そうか、ETC2.0 が 5.8GHz 使ってんのか。
あの辺使ってんのよ、5点いくつを。
そこは避けとけってもん
だろ、ね、だからクソみたいな。で、2.0 になって、せいぜいこんなもんなのみたいな。なんなんだよ、これって思っちゃうよね。
まあ、確かに ETC2.0 は微妙だな、確かに、ね。
微妙、すげえ微妙なんだよ。ほんと、延々なんか言ってる、あいつ、ほんと。特に大阪とか、
うん、
その、 都会に近づけば近づくほどいろんな情報、どこそこで渋滞ですとか延々言ってるから。
は
あ、
は
あ
はは
あ。本当なんなんだこいつって感じだよ。
渋滞回避支援ダイナミックルートガイダンスって書いてあるけど。
そう。
そんなの Google に任せなきゃいいわっていう。
いや、そうなの
アップルとか。そっちの方がよっぽど正確だしねって話
で。そう。で、しかもだよ、しかもだよ。この、何々高速の、どこからどこまでのエリアが渋滞中ですって。うん、声で言うのよ。
あ、
言われてもわかんねえよ、こっちはって思うじゃん。その、俺が通るルートなのかもわかんないから。
そうですね。うん。
だから何の意味があるのって毎回思うんだよ。その。
よくわかんない気をつけて
る。そう、だから地元の人ならそれで理解できるんだろうけど、こっちは全然わかんない。何なんだこの機能って思っちゃうのよ。
そうか。まあ、あえてしてなんか日本がやると余計な機能つけたがるんだよな、
これな。そうなんだよ。
お得感を出そうとして失敗するパターン。
うん、そう、本当何なんだこれって思っちゃうね、なんか。
うん、
それだったらこの辺うまくさ、使えるようにすりゃ、うん、その 5.8GHz 帯で、世界各国すげえいろんな商品いっぱいあるよ。
まあそうですね。
それなんで日本使えないのよって思っちゃうじゃん。
そうですね。
うん。
ああ。そこはさすがにずらすね、何かしてほしいな
と。そうなのよ。そういうところにメスを入れていけよとかと思うんだけど、
うん、
全くだもんね、本当に。
まあ、まあ、その辺も多分上にいる人間もよく分かってないんでしょうね、そういうことはね。
そうそうそうそう。うん、なんだろうって感じですよ、なんかね。
うん。そうか。
そう。だからまあ、って思うね。だからまあ、ミニも、だから多分まあ、議的待ちで、
うん。
まあ、来年ぐらいに出てきてくれるといいなとは思うね。
うん、まあ、それがタイミングになるかもしれないですね。
うん。
うん。
したら1台、2台ぐらいは買ってもいいかなって感じはあるな。
まあ、そうです
ね。うん。
うん。まあまあね、その辺は、まあね、ちょっと承認待ちっていうことでね、
うん、
になっちゃうと思うんですけどね。
でもこれどうなんだろうな、スターリンクの契約上、そのアンテナを譲り受けたと。
うん、
だから中古で俺がもし仮に売るとするじゃない？
うん。
したら、初期費用はまるっとかかんのかしらね。
それは、料金体系が契約料なのか、ハードウェア代なのかっていう。
初期費用っていう項目ではあんのよ。
はあ。
どうなんだろうね。その辺どういうことになってんだろうな。
うん。ホームページの料金体系に書いてないですか、それ。
ないと思うよ。
サービスプランって見てみると、
うん、
レジデンシャルロームボートがあって、月額が書いてあって、うん、
初期費用いくらって書いてあるだけじゃない？
なんか一覧表には初期費用すら書いてないな。
多分ないと、俺が契約した段階ではそんなのなかったから。
価格を確認。あ、でも月額6万、月額6000、自宅に置く場合、
うん、
月額6600円、ハードウェア費用は5万5000円です、書いてあるから。
ハードウェア費用って書いてあるんだ、今。
今書いてあります、
ね。あ、したら、それいらないっすっていう申し込みができりゃ、うん、まあ、中古で売るって手もあんのか。
でしょうね。
うん。それじゃなくてさ、5万5000円、うん、機会があろうとなかろうと払ってくださいだと、
うんうん、
まあ、中古を売る価値がないもんね。
そうね。
したらこんなもんどう処分するんだって話になるから。
まあそうですね。
うん。
うん。まあでも今のところ、今ホームページでは、ハードウェア代って書いて
ある、
ね。
って書いてあるんだ。したら、まあありだな、うん。じゃあやっぱ買い替えはありだね。うん、このサイズになるな。
うん。そうですね。
うん。うん、まあただ方向を向かせないとっつうのが、まあ若干、ちょっと気にはなるけど。
うん、まあ、それはね。
うん、まあ、ポールの上に立てりゃ、ポールを回転させりゃいいから、まあ、できなくはないか。とは思うけどね。
ああ。使い始めた後も、たびたび回すってことなんのかな。
それはな、うん、それないんじゃないのかな。わかんないけど。
うん、その辺ですよね。
うん、そうだね。
その辺があるかどうかによって使い勝手というか、
うん、
手間がかなり変わるので、うん、うん、っていう。
まあでも家の、家につけなさいとかさ、家の、
うん、
ポール立てて使えるような仕様してあるから、もうそれはないんじゃないの？
ああ、まあそうか、そうですね。うん、家で使っててしょっちゅう向き変えるじゃやってらんない。
そう、だからまあアンテナ、うん、あの、衛星の数も増えてんだろうし、
うん。
っていうので、まあ、これでもう方向向いときゃ大丈夫ってことにはなってんだろうね、もう。
かもしれないですね。
うん。
うん。そうか。まあでも一応、日本でも、
うん。
スターリンクミニの説明は載ってるな、なんか。
でも買えないと思う、多分。
ああ、そうか。
うん。
販売はまだしないって形
か。じゃないかなと思う。
うん。
うん。
なるほど。まあ、じゃあ、やっぱりね、認可待ちですね、きっとね。
そうだね。
うん。
で、できれば、このミニが半分に折れるぐらいになってくれるといいのにね。あの、これは折れてほしいよね。
まあ、そうですね。畳めるといいですね。
そう、これがさらにね、半分に、厚くなってもいいから半分になるは、
うん。
すげえ意味あると思うんだけどっていう気はするんだけど。
それはありますね、確かにね。うんうんうん、そうか。まあまあね。まあ、まあ、新モデル出るたびに多分、そういう辺は小さく、
ね。まあ、なっていくだろうね。
取り戻しよくなってくるでしょうけどね。
うん
うん、そうですね。まあ、これでまた、ね、スターリンク使おうという人は増えてくるかなっていう感じですかね。
そうね。うん、いや、でも意外となんか国内では評判良くないんだよ。評判良くないっていうか。あのレビューとかさ、まあたびたびあれに流れるじゃん、フェイスブックとかに流れてくるんだけど、
うん、
大抵悪口いっぱい書かれてるよね、なんか。
そうなの、そうですか。
そのあの光引いた方が安いとか、だからや光引けないから買うんだよこれはっていうさ。
それはそもそもあの基本的なところから間違ってる。
そうそうそうそう。
光とどっちがいいか比較するもんじゃないからこれは。
だろう。
そうそうそう。うん
みたいなコメントがすげえ多いのよ。だからなんか、やっぱ日本ではなかなか売れてねえんだなと思いながらね。
まあさすがに日本は逆に光ね、田舎にまで引けまくっちゃったから、必要な人、特に自分の住所で必要な人っていうのがかなり少ないでしょうからね。
うん。
だからやっぱりどっか移動して使うって前提じゃなきゃいい。それ光に使っときゃいいわけで。
まあね。
そういう商品ではないんだよなっていう話なんだけど、
うん、でもこのミニくらいのサイズだったら、うん、どっか賢いキャンピングカービルダーが車つけりゃいいのにとか思うけど、
あ、まあ、
まあでもまあ、うん、でも車つける用の契約、あ、だからあれは走行中使うんならすげえ高いんだよね。
ああ、そうなんだ。走行中と移動していいよとまた別なんだ。
別なのよ、なんか契約が。
そうなんだ。
うん。
ああ、なるほど。
で、走行中に使うってことになると、なんかこう、プライオリティが高くなるかなんかなのよ。だから、船とかも結局そういう契約しないといけないのよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。まあ、そんだけ周波数帯を使えるっていうか、なんだ、電波をたくさん使えるというか。
うん。
うん。
なんかそんな感じがあるみたい。
他人数で使うっていう目的、他人数で使う前提ってことですよね。
うん。
うん、
みたいな感じだから、うん、だからまあでもキャンピングカーつけりゃ止まってるところでやるってことだと全然いいもんね、
うん、まあそれはそうですよね、
うん、
うん、
このサイズだったらもうつけたらいいのにって気すげえするな、なんか、うん、
まあそうですね、屋根につけちゃえばっていうのがありますけどね、うん、うん、これも耐久性とかその辺はどうなんだろうな、ずっと雨ざらしでも大丈夫なのか。
まあでも外で使えっつぐらいだから大丈夫なんじゃないの。
まあそうですよね。まあそうか。うん、家で使ってた
ら。まだ例の、まあ、なんだっけ、IP なんとか。
うん。
です。みたいなことは書いてあるけど。
まあまあそうですよね。
うん。
うん。あと今ホームページ見て気がついたんですけど、ミニについてるかどうかわかんないけど、なんか融雪機能もありますって書いてありますね。
融雪機能は全部ついてると思うよ。
ああ、そうなんだ。すごいな、さすが。まあ、アメリカだからあり得るか。
そうそうそう。
雪山で使うとか。
だから、あの、俺のやつにもついてるよ。
ああ、そうなんだ、そ
う
な
ん
だ。
うん、
まあ、全体温める家だけの話だから、そんな難しい話。
そうそうそうそうそう。
うん。 その辺はさすがだなって感じですけどね。
うん。
うん。
だからまあ基本外で使うっていうこと前提ではあるから。
うん、そうですよね。
うん。
うん。じゃあまあ早くね、ミニが来るといいですね、これはね。
そうだな。でもなんだろうな、うん、この。なんか気球型とか出してくんねえかな。
うん？
要はもう高く上げて、
はあ、
有線で繋いときたりとかいうさ、
はあ、
すげえ軽くして、
うん、
これヘリウム入れて上げてくださいみたいなやつが出てくれるといいのにって。
うん、それはどう？
すげえ思うけど。
うん。ヘリウムで上げると、なかなか、風で飛ばされるとかいうのがあるからね。もう今はやんなくなったけど、あれですか、昔デパートとかが売り出しの時のセールでつけた、バルーンみたいな、ああいうのを別に用意して、ね、そうそう、アドバルーン、そうそうそうそう。あれを別に用意して、それで上げるとかね。
うん、
そういう風にした方がいいのかな、それは。うん。
なんかな、うん、そうなんだよね。そこがね、もう注意なんだよなっていう感じは、うん、まあ、俺らの使い方だけどね。
まあね。
うん。
うん、まあでもやっぱ、ね、山の中とはいえ、木があったり山があったり。
そうそうそうそうそう、そう、そう。
なんかあると、やっぱりちょっと高い方がいいですからね。
うん、高くしたいっつうのがあるから。
うん、そうですよね、うん。
そうなんだよね、っていう感じだね。
うん。
うん。なので、まあちょっとミニ待ちかな。この、ね、うん、3代目はまあ、これ、まあ、でかいし、まあ、これはいらねえかって感じだな。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
まあね、この辺でも楽しみにしたいなという感じですかね。
うん。
うん。あと、そういえば、哲夫さんに聞こうと思ってたんですけど、まあ、哲夫さん使うかどうかわかんないんですけど、音楽ソフトのフィナーレって知ってます？
フィナーレって楽譜を印刷する有名なソフトですか？
う
ん
うんそうそうそうそうそう。
はい。
うん。あれメーカーがもう作るのやめますっていう話になって。
ああ、本当に。
うん。あれこれ困るんじゃねって結構思ったんですけど。
はあ。うん。だってもう、十何年前は譜面だったらフィナーレ、うん、20年ぐらい前か。
うん。
譜面だったらフィナーレだったけど、今もう聞かなくなりましたもんね。
うん、あそうなんだ。へえ。
うん、ああまあ確かにそのメーカーもまあ、こういう他にこういう商品があるんで乗り換えてくださいみたいなことは言ってたみたいなんですけどね。
うん。
はい。
うん。やっぱ僕は本当に電気屋の店頭に立ってて Windows パソコン売ってた時、
うん、
まあ大学入るからって言ってノートパソコン買いに来るわけなんですけど、
うん、
子供とか親が子供連れてとかして、
うん、
で、
うん、
まあ、まあ、相談受けて、まあ、学校の指定でね、こういう内容でってしてあったりしたりして、するとき、まあ、一応、何学部ですかとか、何に使うんですかって聞くと、
はい、
たまに音楽系の大学行く人がいて、
はいはい、
うん、そう、大体、フィナーレってソフト使うって聞きましたって言われて、やっぱフィナーレなんだなと思ってたんで、その記憶がすごいあったんで、あれなくなると結構困るんじゃないとか思ったんですけどね。
だから、クラシック系の人たちが使うやつ、
うんどうなんでしょうね。
そうでもないんだ。
ミディデータをきれいな譜面にするのは一番賢いのがフィナーレって一時期は言われてましたけど、今調べたら33年間やってたってすごいですよね。
すごいね。もうまあ、うん、やっぱ、あれだね、ベストセラーではないけど。
うん、まあ多分、音楽業界の、音楽やる人の中ではもう、ちょっとかなり重要なソフトだったみたいな。
うんうんうん、
ただ多分 BJ グリみたいにクラシック系の人に、なんていうのかな、うん、譜面、なんていうのかな、ミディデータから組んでいって、ワープロソフトみたいに、
うん、
最初のパソコンの頃は、マシンの力がないから、ソフトとかも分化していって、
うん、
もうそれこそ譜面の清書マシン、ワープロマシンみたいな感じで、合譜戦士から打っていくっていうソフトもあったんですよね。
あ、そんなのもあったんだ。うん、へぇ、
で、その系統の方で、
うん、
僕がさっき言ったみたいに、どちらかというと、コンピューターで鳴らしたいと。
うん、
ミディデータとして打ち込んで、おまけでっていうか、それを譜面にしたいっていう時に、うん、 八分音符の解釈とかが人間が分かりやすい解釈、
うん、
間違いじゃないんだけど、これは人間が見たらそのリズムを取りにくいよっていうようなところとかが賢いのがあったんですよね。
へー、なるほどね、うんうんうんうん、
でそこら辺はどんどんそのいわゆるそのミディデータ打ち込む今 DAW っていうやつが、
うん、
どんどんパワーアップしていって、それこそエフェクターから録音からシンセまで内包できるぐらいパワーが出てきたから、
うんうん、
俺が昔使ってたロジックとかでも譜面がかなりいいと、
うん、
なるほどではないけどねって言われてたんだよね、
うんうん
うん、
でクラシックの方ならあれなんだろうけど、ポップスの方ぐらいなら、ああ分かるよ分かるよいいよそれでっていう感じで使ってくれてて、フィナーレじゃなくてもいいよねになっていった感じが十何年前あったんですよね。
へ
え、そういう意味で、うん、人間側も歩み寄っていったし、みたいな感じで、
うんうん
うん。で、DW 系も、その、フィナーレほどは賢くない書き出しをするんだけど、手で人間が何箇所か加えれば、まあ、使えなくもないぐらいになっていった、みたいなところもあるような気がします。
うん、なるほど。
はい、なので、その、ワープロ、譜面ワープロとしての、すごい機能はそこまでは、必要ないんじゃない？その割には OS 毎年アップデートされて開発。い
や、まあそうだね。
あるよね。
うん、
うん、まあね、そうですよね。
大変だよな。
うん、
うん、
せめてこうそのままほったらかしておいてずっといいならわざわざ閉じる必要もないかもしれないけどね。
うん、うん、
うん。開発した後に OS 変わって対応してませんって言われても知らんがなって開発した側はね。
まあそうだよな。
ね、まあね、まあ。それが大変だからな。
確かにフィナーレって言葉を聞いた自体がすごく久しぶりだったです
か、うん、僕も全然聞いてなかったんですけど、なんかニュースで目に入っておーって思ったんですよね。
うん、
うん、で、でも昔はよくなんかそういうパソコンの時になんか話してたなと思って、
うん、
うん、だから結構使ってんじゃないかなと思ったんですけどね。
うん、
うん、そういう感じなのか。
知りませんでした。ありがとうございました。
いえいえ、はい。まあそんな感じなんで、まあね、フィナーレ使ってて知らなかったって人はちょっと公式ページの中にその辺今後どうなるかとか、はい、ちゃんと他のソフトに移行する動画とかがなんか上がってるとか今パッと見たら書いてあるんで、
うん、
YouTube とかに載ってんのかなきっと、
うん、
うん、なんでまあその辺をね、うん、見て移行していただければと思いますけどね、
うん、
はい、
うん、
はい、じゃあ今回はそんなところですかね。
そんなところだね、
うん、
はい、
じゃあ来週は、中継なのでお休みです、ね、
ああそうです、来週はお休みになります。
気をつけて、
はい、
はい、
はい、じゃあまた再来週ということで、お届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
鉄内郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。